主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。
ご機嫌いかがですか。ルーテラーは心に光をの松村秀樹です。私たちの人生にはしばしばどうしても納得できない不条理を経験することがあります。理由のない試練に苦しむこともあります。クリスチャンであるならば、神様どうしてですかと神様につぶやいてしまうこともしばしばあります。今日は夕があり朝があったの題で聖書からのメッセージを聞きましょう。創世記一章には、神様がこの天地を作られた天地創造の出来事が記されています。その際何度も夕があり朝があったと記されています。普通なら朝があり夕があったと表現しそうですが、反対にまず夕があったと記されているのです。神様の時の作り方は、まず夕があり、そしてその次に朝があるということのようです。そこには一体どのような意味があるのでしょうか。第一に、夜の備えから朝が始まるということです。夜は終わりではなく、明日の始まりということです。夜に明日の備えをする。そこから、明日の充実した一日がスタートするということです。また、人目につかない夜です。人目につかない努力や備えが、実りある人生を形作っていきます。聖書を通して人知れずなされる神様との交わり、祈りと御言葉の時も、あるいは夜の領域ということができるのかもしれません。第二に、夜と朝はいつもペアであり、切り離せないということです。私たちは暗い夜を嫌うことが多いです。できれば朝のように前向きで明るい毎日を望みます。でも夜の暗闇があり、私が私となっていくという側面があります。喜ぶ人の背後で誰かが涙を流してくれていることがあります。喜びの背後には悲しみが、涙の背後に喜びがあるのです。犠牲やろうく、そして涙の祈りの背後に、神様の喜びがもたらされるのです。第三に、夜をスキップしては朝を迎えられないということです。時には意味の見出せない深刻な悩みに苦しみ、絶望を覚えることがあるかもしれません。でも、朝顔が花を咲かせるためには、朝の光に先立つ夜の冷たさと闇が不可欠なように、苦悩や苦しみから練られた人格が築かれていきます。第四に、夜の向こうに希望の朝が来るということです。朝が来るとは信じられない時があります。でも、必ず朝は来るのです。確かに、夜の闇をくぐらなければならないけれども、必ず朝は来るのです。イエス様の十字架の後に復活の朝が来ました。三日間の闇を経験しなければなりませんでしたが、復活の朝は来るのです。聖書の御言葉です。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ヘブル12章11節の御言葉です。主イエス・キリストは私たちを救うために十字架の苦悩を受けてくださいました。そして三日目によみがえって私たちの罪と死に打ち勝ってくださいました。十字架の苦しみのゆえに 私たちの罪は許され、復活の命を受け取ることができるのです。夕があり、朝があった。復活の朝を信じて、今の命を生き抜いていきましょう。
では賛美です。朝風静かに吹きて、東京混声合唱団です。心に光をでは、聖書を読む良い手引きとして、聖書通信講座を無料でお送りしています。ご希望の方はおはがきに、おところ、お名前、お歳、そしてお聞きの放送局名を書いて、郵便番号 651-0052、神戸市中央区中島通り2丁目、心に光をメディアセンターへお申し込みください。どなたにもお送りします。ところであなたも聖書のお話を教会でお聞きになりませんか？加東市八代にある八代福音ルーテル教会では、日曜日午前10時15分から聖書と賛美の集まりを開いています。八代福音ルーテル教会は、八代小学校の正門から十字架が見える教会です。あなたもぜひお越しください。今日は兵庫県加東市八代にある水道工事の光月設備工業株式会社の協力でお送りしました。ではこれで心に光をの時間を終わります。